今日恵みをいただく御言葉はエゼキエル書33章21節から33節までです。エゼキエル33章21節から33節です。はじめに21節と22節を宣言いたします。エゼキエル33章21節から、私たちが捕囚となって12年目の第10の月の5日、エルサレムから逃れた者が私のもとに来て、町は占領されたと言った。その逃れた者が来る前の夕方、主の御手が私の上にあり、朝になって彼が私のもとに来る前に私の口は開かれた。こうして私の口は開かれ、もう私は黙っていなかった。アーメン。では一言お祈りいたします。我らの愛する主イエス様、あなたの皆が崇められますように、我らは今日もまた御言葉を前にしております。御言葉に聞きたいと、恵まれたいと、あなたは恵み報いてくださるお方であると信じてここに来て耳を傾ける一人一人です。どうかあなたご自身がこの一人一人豊かに、その志に応じて報いてくださるように、呼び求める一人一人に豊かに応えてください。どうか取り継ぐしもべの唇を開いてください。預かる一人と耳を開いて、心を開いて、我らともどもこぞってあなたの命の御言葉に豊かに親しこまれ、それを恵みとして、命として、祝福としていただき尽くすこれからでありますように、どうか助けてください。これからの始めから終わりまでの一切を、ただあなたの支配の御手にお委ねし、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。我らの素晴らしい主の皆を褒めたたえ賛美いたします。水曜日のお昼はエゼキエル書公開説教です。この33章がちょうどこのエゼキエル書の分岐点だということを、ね、前回見ました。で、特に前回 の、ね、あの33章1節から20節までのところ、本当に、ね、エゼキエル書全体の、ね、前半と後半を分けるその中間地帯において、ね、神様が最も、ね、大事なことを伝えているんですね。このエゼキエル書のテーマといっても、ね、過言ではないほどのことです。前回のところでは、ね、1節から、9節までのところにおいて、見張り人の役割をまず示しました。そしてエゼキエルを、この神の国の見張り人として、ね、任命した。そして見張り人の役割というものは、危機が迫っているのを見たならば、それを、ね、声を大にして警告をしなくてはならないということです。もしその警告をしないならば、その人々が、ね、死ぬ、もしそれで死ぬとするならば、見張り人あなたの責任だということを、けれども見張り人が声を、ね、上げて警告を与えたのであるならば、それは見張り人の責任ではなく本人自身の、ね、責任だというふうに言いました。そして後半の、ね、12節から20節のところにおいては、主は正しい人に対しても、悪い人に対しても、そのたとえ正しい人が正しい行いそれまでしていたとしても、悪い行いに帰るならば、その人の正しい行いはその人を救うことはできない。逆に悪いことをしてきた人が、それまでずっと悪いことをしてきた人が、悔い改めて立ち返って正しい行いをするならば、その以前の悪は覚えられず、その人は正しいことのような報いを受ける、ということを。でそれで、この、ね、サンドイッチされているところが、ね、この10節と11節のところで、これが要なんですね。主の願い、それは、ね、この11節、ね、彼らにこう言え、私は地下っていう神である主の見つけ、私は決して悪者の死を喜ばない。かえって悪者がその態度を悔い改めて生きることを喜ぶ。悔い改めよ、悪の道から立ち返れ、イスラエルの家よ、 なぜあなた方は死のうとするのか。アメン。主の願い、それは悪者が悔い改めて立ち返って、そして命を得ることです。悪者が死ぬこと、これを喜びませんか。神様、ある種の人たちは悪者が死ぬのを見てやったって言って喜び笑うかもしれませんけれども、神様はそうではないんです。神様は誰が悪い者の死、悪のゆえに死ぬということを、これを神様は喜ばない。だから悔い改め、立ち返りなさい、ということを神様は言われます。でそこで、今日の箇所からのところに入るんですけれども、神様の御旨、それは悪者が悔い改めて立ち返るということです。悪の行いを改めなさいということ、これを、神様はエゼキエルを通して言われました。でそして、この今日の箇所で20節からのところ、補修となって12年目の第10の月の5日、エルサレムから逃れた者が私のもとに来て、町は占領されたと言った、実際に町が占領されたの、それは、紀元前586年、なんですけども、それから、この、文字通り 見るならば、およそその1年半後ぐらいにその知らせが届いた、あるんですけども、けれども、ある、一部の役においては、その、およそ半月、半年後ぐらい、6ヶ月後ぐらいにその知らせが届いたって言われております。いずれにしても、この実際に、イスラエルが崩壊してから、このエゼキエルたちのもとに知らせが届くまでギャップがあるんですね。当時は電話とかインターネットない時代ですから、人づてでなければ、この情報は届かないわけですけども、その情報が、届けられる1日前にエゼキエルは、口が開かれました。このエルサレムが崩壊した、ということの、その情報が届く1日前に、この、22節見ますと、その逃れた者が来る前の夕方、主の御手が私の上にあり、朝になっては彼が私のもとに来る前に私の口は開かれた。こうして私の口は開かれ、もう私は黙っていなかった。そうです、主から言葉が与えられたらもう黙っていられない、これが預言者の性質です。主の言葉が下られた、その言葉、それは本当に不思議です。人の思いを超えてるんですね。で、そのエゼキエルの口が開かれて語り出した言葉、それはこのまだその情報が届いてないんですけれども、エルサレムがもうすでに崩壊していて、その廃墟となっていて、その廃墟にいる人たちが相変わらず悔い改めない、邪悪な性質を捨てていない、むしろ本当にごつくばりなことを企んでいるということに対する予言が、この後なんとエゼキエルの口から語られるんですね。不思議ですね。まだ知らないはずのエゼキエル、けれども主の言葉が下ったら、主は、はっきりともうあたかも知っているかのように語り出す。でそれで、エゼキエル、この死者が来る前の晩に、前の夕方にこれを語り出してまして、人々が聞いてます。でその翌日に、このエルサレム崩壊の知らせが届いてから、人々はびっくりしたんですね。あ、これは神の言葉だ、そういうふうにびっくりしました。でどういう言葉が、エゼキエルに与えられたか、23節から見ますと、次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、イスラエルの地のこの廃墟に住む者たちは、アブラハムは一人でこの地を所有していた。私たちは多いのに、この地を所有するように与えられていると言っている。なんともうイスラエルの地はすでに廃墟であるという前提で話が進められていて、そしてその廃墟に残った人々、わずかばかり、バビロン捕囚をのあの、殺戮、破壊、それで命を落としたりせず、また捕囚にされたりせずに、若干エルサレムに残った人々がいる。その人々がですね、こういうふうに言ってるんですね。アブラハムは一人でこの地を所有していた。私たち多いのに、この地を所有するように与えられているというふうに言ってるんです。要するに、もう本当に多くの人々が、エルサレムの中から捕囚で連れて行かれたり、ここ虐殺されたり、でほんのわずかな人々しか残ってない。でそのわずかな人々が言ってるんです。アブラハムは、たった一人であの広々とした土地を所有したじゃないか。私たちも今、 このエルサレム、本当に私たちは少人数になったけれども、この私たちこそが選ばれた者たち でそれでこのエルサレムの市街を所有するものになったんだって、そういうふうに豪語しているんですね。それに対して神様はエゼキエルを通して言われます。25節から、それゆえ彼らに言え、神である主はこう教えられる。あなた方は血がついたままで食べ、自分たちの偶像を仰ぎ見、血を流しているのにこの血を所有しようとするのか。神様は叱責します。この残った人々、彼らこの地を所有しようということを、あたかもアブラハムにでもなったかのように地を所有しようと言ってるんですけど、しかし彼らはですね、血がついたままで食べます。これ立法の規定にかなっていません。血があるままで食べてはならないと言われている、にもかかわらず彼らは、血がついたままで食べている。さらに彼らは偶像を仰ぎ見ております。神様は嫉妬深いお方です、妬む神です、偶像を拝む者、あるいは死を憎む者は、その罪を3代4代まで問う、けれども、死を愛し死の身教えを守り行う人は、先々代にまで祝福を及ぼす、実感に書いてある通りですね。けれども彼らはこんなひどい目にあってもなお血がついたままで食べて偶像を、仰ぎ見ており、そして血を流しているんです。ですから人々の血を流すんです。で、人々の血を流してその血がついたままでのその、血まみれのお金を奪ったり、血まみれの、その家を、手に入れてそれを我が物にしたり、そういう悪どいことを行ったまんまこの血をアブラハムになったかのように所有しようなんて、言ってるわけですね。で、さらに26節見ますと、26節、あなた方は自分の剣により頼み、忌み嫌うべきことをし、おのおの隣人の妻を汚していながらこの血を所有しようとするのか。なんと彼ら剣により頼む、ですからもう暴力に、より頼んで生きてるんですね。本当に暴力によってこのエルサレムが、破壊されたにもかかわらず、相変わらず、その暴力に従って人の血を流して、血がついたまま食べてということをし、また意味嫌うべきことを、しております。具体的には書いてありません。しかし主の御前において意味嫌うべきこと、例えばこの隣人の妻を汚す、これ意味嫌うべきことですね。でも彼ら具体的に彼らはおのおの隣人の妻を汚していると、主から咎められました。彼らが隠れて、いや大っぴらに行っていることがもう本当に主の心に従っていない、血を流して、ということにもかかわらずこの地、エルサレムの地を所有しようとして、しかもアブラハムの名前まで出して、自分たちは、アブラハムの子孫だ、ということで、このことをこの土地を、所有しようとしている。そういう彼らに対して主は、なんと仰せられるか、27節からです。あなたは彼らにこう言え、神である主はこう仰せられる。私は誓って言うが、あの廃墟にいる者は必ず剣に倒れる。野にいる者も私は獣に与えてその餌食とする。妖怪と洞穴にいる者は疫病で死ぬ。アメン。このような悪どい価値観を相変わらず捨てない、立法にかなわないことを平気で、行って立法に変えようとしない。一体自分たちはなんでこんなひどい目にあったのか。そうだ、主に立ち返ろうというふうにいかずですね、本当にこのわずかながら残ったわずかばかりの命、それをですね、なお悪どいことをして生き延びよう、そしてその業をつく割にもこの人々が虐殺されて、死んだこの土地エルサレムの地、多くの人々が連れて行かれた。あいつらが、やっと出て行った、私はあのエルサレムのあそこを欲しかったんだよね、でそこを、手に入れようと、する者たちに対しての主の宣告、それは、その廃墟にいる者は必ず剣に倒れる、野にいる者も、獣に与えて、で実際そういう風になるんですね。エレミア書の公開説教の最後の方を、覚えているでしょうか。実際そういう風になりましたね。バビロン軍が攻めてきて、もう神殿 また城壁が徹底的に破壊されて、わずかばかり残った人たちも、また野に逃げた人々もですね、集まってくるんですね。でそれで再びこのエルサレムの地において、そこに住まおうとしてるんですけど、しかしいかんせんこの集まってきてエルサレムに住もうとするユダヤ人たちの少年がこんなにも腐りきってるんです。でそこで、ある時、イシュマエルという人が、そこのエルサレムの総督を、剣で殺して、でそれで、逃げて、で結局このエルサレムの中にいた人々、また、残った将軍たちがですね、彼らをこのエジプトの方に連れていくんですね。預言者エルミアは、預言します。あなた方はこの地にとどまっていなさい。けれども彼らは強制的にみんなを、エルミアも含めてですね、みんなエジプトの方に引きずり出していって、そして彼らみんなエジプトの地においてバビロン軍が攻めてきて、そこで剣に倒れて滅んでしまうという、そういう結末になってしまうわけです。本当に神さんの御声、神様がこういうふうにしなさいという御声にもう頑として従わない、いや私はこの道に歩みたいんだ、そういう頑固な、その思いを持っている人は結局、この災いにあって滅んでしまう。で彼らその言葉をも軽んじて、聞かない。で結局本当に歴史を見るとこの通りになってしまったことが分かるんです。この廃墟にいる人たち、もうエルサレムすでに廃墟になってしまった、エゼキエルはまだその知らせを受けていない時にもすでにこの予言してるんですけども、この廃墟にいる者も、野にいる者も、妖怪にいる者もみんな、こぞって死ぬ。なぜ？悔い改めないからですね。相変わらず死の意味嫌うことを行ってきた、来てそれを改めないからです。で28節から、私はその地を荒れ果てさせ荒廃した地とする。その力強い誇りは消え失せ、イスラエルの山々は荒れ果て、誰もそこを通らなくなる。この時私が彼らの行った全ての意に嫌うべき技のために、その国を荒れ果てさせ荒廃した地とすると、彼らは私が主であることを知ろう。アーメン。主が主であるということを知るようになるんです。結局、私たちは何によって救われるのか、地によらず、また人の意欲によらず、ただ神の言葉によって救われるんですね。私たちが地と蜜の地、流れる地に入った、そしたらもう永久に安泰かというとそうではないんです。その地と蜜の地に入った人たちが神様の御声に聞き従わず、御声を守り行わないなら、結局その土地はですね、彼らを吐き出す土地になってしまうんです。彼らに剣をもたらし、災いをもたらす土地になってしまうんです。実際その通りになってしまいましたね。私たちが契約の箱というアイテムを担いだらどんな戦争でも近づか、そうではなかったですね。第一サムエル記の本を見ますと、本当に当時のイスラエル、契約の箱を担ぎ出したら私たちは戦争に勝てると思って担ぎ出したら、もうボロ負けして、徹底的に大勢の人々が死んで、当時の祭司、本当に悪どいことをしてきた祭司は死んで、そして契約の箱は奪われてしまいました。一体何が祝福の源であるのか、祝福のアイテムを手に入れたらそうなるか、違います。約束の地に入ったら、その土地に住んだらそうか、違います。その人本人がこの約束の御言葉、神様の言葉をしっかりと守り行っているかどうか、それによってその土地が父の蜜の流れる地にもなり、あるいは聖堂のようにもう雨がもうビタ一文体とも降らない土地になり、ですから本当に本人自身の御言葉に聞き従う心、これが結局、その土地を父の蜜の流れる地にもし、あるいは聖堂のような地にもします。また、その人本人が、その主の御子に聞き従っているかどうか、それによってたとえそこが荒野で砂漠のような土地だってもそこを潤ううちになるんです。
アメン。それがね、実際証明されたのがイスラエルが神の御前において罪を犯してローマ帝国の時に散らされていきますよね。そしておよそ1200年ぐらい経ってから戻るんでしょうか、彼らが。その時にイスラエルの土地というのは あのね、羊に変わるんですね。湿度が多い土地に変わって、そこには、ね、虫がたくさん住むようになって、パレスチナの人たちがところどころに住んでいる。本当に貧しい人たちがところどころに住んでいる。で、あのイスラエルの方、あのいい土地と言えるようなところは人が入って住めなくなったんですね。それはなぜかって言ったらね、そこが羊になって、もう本当に湿気が多いということで、そこに虫も多いので行ったら病気になってしまう。でもね、1948年イスラエルがさらに独立して再建されて、イスラエルという国を建てた時、彼らが行ってそこを住む時、誰もそこをね、あの彼らが入って住むことをね、非難しなかったんです。なぜかと言いますと、自分たちが行って住んだら病気になる土地だったので、イスラエルの人たちが入って住んでも、あいつらそこに住めないよって。そしたらね、そこがね、肥沃な土地に変わるんですね。で、どういうことかって言ったらね、主は、あの、今のイスラエルの領土というのはアブラハムに約束して、そして、あの、ここからここまでって、主が約束してくださった。そこは、主に約束していただいたので、あの、しかるべき住む人は誰かって言ったらね、アブラハムの子孫、ユダヤ人なんですよ。だから、そのユダヤ人が、その土地を、神が自分に与えてくださった縄張りとし、そして、礼拝に反しない。礼拝に反しない。ね、営み方、立ち振る舞い方、それで生きるならば、そこはね、どんなに険しい土地であっても、主はそこを、もう豊かに実る土地に保証してくださる。でも、どんなに乳と蜜の流れる土地であったとしても、悪さをすると、土地が荒れ果てて、あの、ユダヤ人を打ち叩き、周りの敵が力強くなって打ち叩き、そして、ユダヤ人の中に力があって、ね、本当に不良なものがね、まだ民を打ち叩き。ということで、打ち叩かれっぱなしの生活がもう絶えない。これが約束の地が持っている特徴なんですよ。私たちもそうです。今、その約束の地、アブラハムに与えてくださった、この果てしない、邪魔者がない、この東西南北、ね、縦と横、これは今私たちが生活する信仰生活を本当に邪魔されずにやっていけるその場所であるならば、そこが父と蜜の流れ地なんですね。皆さんが今信仰生活をするに、敵がいなく、もう歴として安心して信仰生活ができる場所に皆さんが今住んでいるとするんだったら、そこは神様が与えてくださった乳と蜜の流れる地なんですね。その乳と蜜の流れる地において、やらなければならないことは、ここは主が与えてくださった主の縄張り、ここに私は住みます。そしてそこで守るべきことは何か、礼拝に邪魔をするようなね、人物ことを通して気づいていく、この人間関係、物との関係、こととの関係、それさえしっかり守っているとするならば、今私たちが住んでいるところは乳と蜜の流れる地になるわけなんですね。でも私たちが乳と蜜の流れる信仰の妨げがない土地に住んでいながらね、忌まわしい人と関わったりね、隣のね、人の要望を欲しがったり、自分のものじゃないのにね、よそのものをね、それをね、あの、欲張ったり、横島な心を持ったりすると、主は言っているんですね。周りの人を力を大きくつけて、あなたを叩く武器にね、鞭にするね、 土地が荒れ果ててあなたを撃つ。そしてあなたが逃れても野にいても獣の餌ね。まだ人の目をね、目から自分を隠すために洞窟の中にね行ったとしても、ホラーの穴の中にいたとしても、そこではね、疫病が彼らを見つけ出してね、必ず滅ぼすと言っているんですね。聖書のことをね、あの何千年前に起きたこととして理解したら、この聖書は何の益もない、いらない。あの何千年前に起きたことが今日私に起きることとして認識しなさいと、この聖書があるんですね。あのエデンがね、今日私のエデンになりうる。あのアブラハムが今日私にありうることだということを、こう私たちはね、自分にこのくっつけて聖書を現代版、自分の版に置き換えて、これを当てはめないことには私たちの信仰は虚しい、虚しい、虚しいものです。だから常々私は皆さんに言ってきました。信仰とは何かって、生活密着型です、ね、現在密着型です、ね、過去現在未来がありますが、それは信じてない人の概念なんですよ。過去が現在です、私の、ね、未来他の人は分かりません。私たちは現在を仰せられた言葉によってしっかり生きるならば、ね、よりよく生きた人の未来はもうすでに現在が未来なんですよ、ね、でも主に逆らって生きた人は未来が今ね、この現在の地獄のようなことが未来なんですよ。だから私たち信じる者には過去、現在、未来、これをね、私たちはね、全部当てはめることができて、ね、そのように生きることもできる。それを保証してくださるために、主がこの聖書をくださったんですね。過去、現在、未来。過去のことをね、見て、過去の悪い、ね、立ち振る舞いを見て、それをやったら、現在の自分がそうなるんです。過去の、私たちの信仰の先祖の良いところを今実践したら、過去の信仰の先祖たちがその良い行いによって称賛されて祝福された、それが今の現在なんです。現在になるんです。だから今という時において私たちは何とでもなる、その自由、その祝福、それを与えてくださったのが主なんですね。今現在皆さんが生きているその現場において、昔の栄華を自分のものにする皆さんでありますように、そして未来を、未来の栄華を今の栄華の生き方でね、獲得する保証された皆さんでありますように、主イエスキリストの皆によって祝福しました。アーメン。
本当に人の未来、それは今私たちがどう決心して、どのように実際に主の御言葉に沿って行動するかどうかにかかっているんです。それが永遠を紡いでいきますけれども、主の御声を聞いても、ね、それを、ね、変って言って跳ねつける、あるいは聞いたはする、聞いたは聞いた、そしてすると言いましたは言ったけれど行わない、これもまた全く同じ、未来はないですね。主にある永遠の未来はないんです。でそのことがこの30節以降のところに書いてあるんですけれども、30節から、人の子よ、あなたの民の者たちは城壁のそばや家々の入り口であなたについて互いに語り合ってこう言っている。さあどんな言葉が主から出るか聞きに行こう。彼ら群れをなしてあなたのもとに来、 私の民はあなたの前に座り、あなたの言葉を聞く。しかしそれを実行しようとはしない。彼らは口では恋をするものであるが、彼らの心は利得を追っている。あなたは彼らにとっては音楽に合わせて美しく歌われる恋の歌のようだ。彼らはあなたの言葉を聞くが、それを実行しようとはしない。しかしあのことは起こり、もう来ている。彼らは自分たちの間に一人の預言者がいたことを知ろう。アーメン。本当に群れをなしてやってくるんです。エゼキエルのところに人々が、あの人は本当に預言者だ、本当に、ね、前日なんで分かったのか分からないけれども、でも確かにピタリと預言当てた、ということで多くの人々がエゼキエルのもとに、群れをなしてくるんですね。一躍有名人ですけれども、彼は 何のために来るか、主は言われること、それは、彼はこういうふうに、語り合っていって、さあどんな言葉が主から出るかを聞きに行こう、まあ、はっきり言って物見遊山です、さあ、あの役者が、今度どういう新しい演技をするか見に行こうと全く同じなんです、エゼキエル、もう本当に何か、コメディアンだか演技をするものだか、それと同じような心持ちで人々は集まってくると、主は、あらかじめ言うんですね、確かに彼らはエゼキエルの前に座って、そしてエゼキエルの言葉を聞く、30節けれども、しかしそれを実行しようとはしない、ですからエゼキエルからいかにですね、あなた方悔い改めなさいってエゼキエルが言っても、ありがたいお言葉をいただきましたって言って自分の家に帰ったら、全く前の人同じ、もう、隣人の妻を恥ずかしめる、血を流す、剣で生きる、この生活を改めないでずっと生きている、こういうものを、口では恋をするものであるが、彼らの心は利得を追っている、そういうふうに主から、称されてしまうんです。32節に、あなたは彼らにとっては音楽に合わせて美しく歌われる恋の歌のようだ。彼らはあなたの言葉を聞くが、それを実行しようとはしない。もう本当にエゼキエルがもう なんと厳しく言ってもですね、本当に彼らに対しては、なんか音楽を奏でているかのような、なんかエンターテインメントを提供している役者であるかのような感じでエゼキエルは見られてしまっている。けれども確かに主が言われたこと、エゼキエルの口を通して語られた言葉は確かにそれが実現する。で、実現した時に、彼らは、自分たちの間に一人の預言者がいたことを知ろう、ということで結ばれております。主の御旨、それはもう本当に悔い改めて生きることなんですけれども、しかし本当に、残念ながら、いくら本当にこの不思議な形でエゼキエルを通して語られたとしても、しかし人々の心はですね、結局悔い改めない。もうあんなにひどいバビロン捕囚の、悲惨な有様にもう遭遇してしまって体験したにもかかわらず、彼ら相変わらずですね、その行いを改めないんですね。自分たちはね、アブラハムのように本当にこの土地をようやく受け継ぐんだ、なんととね、ノーノーと言ってるんです。相変わらず血がついたままで、食べる、隣人の血を流す、そして隣人の妻を恥ずかしめる、そういうことを平気でしておりながら、そういう価値観を、改めないで、ただ自分はアブラハムと同じようにこれから なっていくんだ。いいえ、行いがアブラハムでない人は結局断たれてしまう、そのことを、冒頭で宣言した箇所、ちょっと開きたいんですが、ヨハネの福音書8章です。ヨハネの福音書の8章のところにおいて、8章の37節から読んでいきます。ヨハネの8章の37節から、37節から40節のところです。私はあなた方がアブラハムの子孫であることを知っています。しかしあなた方は私を殺そうとしています。私の言葉があなた方のうちに入っていないからです。 私は父のもとで見たことを話しています。ところがあなた方はあなた方の父から示されたことを行うのです。彼らは答えていった。私たちの父はアブラハムです。イエスは彼らに言われた。あなた方がアブラハムの子供ならアブラハムの技を行いなさい。ところが今あなた方は神から聞いた真理をあなた方に話しているこの私を殺そうとしています。アブラハムはそのようなことはしなかったのです。アーメン。本当にここにおいてイエス様と群衆が、ね、やり取りしております。で、群衆は自分たちはアブラハムが私の父だって言ってるんですけども、しかしイエス様が言うのは、あなた方がアブラハムの子供ならアブラハムの技を行いなさいと言われます。そうです。いかにですね、血縁的にアブラハムの子孫であったとしても、けれどもアブラハムの技を行っていないものはもうはっきり言ってアブラハムの子孫と言えないんです。むしろイエス様が言われたのは、あなた方はあなた方の父から示されたことを行うって38節で言ってますね。あなた方の父、要するにイエス様は、あなた方の父は悪魔だ、ということを、言ってるわけですね。まあ、そのことが、まあ、この41節から見ますと、あなた方はあなた方の父の技を行っていますってイエス様はおっしゃいますね。また、ね、この44節ではあなた方はあなた方の父である悪魔から出たものであって、あなた方の父の欲望を成し遂げたいと願っているのです。悪魔は初めから人殺しであり、真理に立ってはいません。彼のうちに真理がないからです。彼が偽りを言うときは自分にふさわしい話し方をしているのです。なぜなら彼は偽り者であり、また偽りの父であるからです。ですからこのイエス様の言葉を聞けない人、聞かない人、彼は自称自分はアブラハムの子孫だって、まあ、確かに、DNA 鑑定すればアブラハムの血が流れているかもしれないけれども、しかし彼はなんと悪魔から出たものだってイエス様おっしゃっています。悪魔の欲望、悪魔の言葉、悪魔サタンの技、そちらの方に同意して参加しているものは結局悪魔から出たものけれども、このイエス様の言葉を聞いてそれを守り行い、それを実行し、そして本当にイエス様の喜ばれることを喜びとし、イエス様の意味嫌うことを意味嫌う人はイエス様から、父なる神様から出たものなんですね。この37節の後半の方に、私の言葉があなた方のうちに入っていないからです。これ、まあ、要するに私の言葉があなた方のうちに場所を得ていないからというのが直訳です。コレオというギリシャ語、場所取りをする、コレオ。ですからイエス様の言葉が皆さんの中に場所取りしていれば皆さんは神の子ですけども、しかし場所取りができないんです、この悪魔サタンから出たものは。ですから御言葉が語られると途端に眠くなったり、また礼拝を邪魔するような素振りをしたり、これが悪魔から出たものの特徴です。私たちは本当にこの自分の中にイエス様のことを場所取りさせて、イエス様を豊かに住まわせて、そして神様由来のものになるべきです。エゼキエルの時代において、本当に、このエルサレムに残ったわずかばかりの人たち、結局、この悪魔サタンの技が場所取りしました。剣で、人の血を流して隣人の妻を、恥ずかしめて、でそれで血がついたまま食い物にして、これ悪魔の技です。結局その技をどんなひどい目にあってもそれを捨てきれてない人は、結局エゼキエルが予言した通りにその場所から連れて行かれて剣で殺されたり、獣に、やられたり、あるいは疫病で死んだりということになるんです。神の民の中からそんな人々は、取り除かれていきますけれども、しかし神様はエゼキエルを通して回復の予言をこれからなされていきます。バビロンの地、あるいは捕囚先の地において本当に悔い改めて、本当に自分は悪いことをしたって、本当に御言葉に真摯に対面して、そして本当に御言葉通りに生きようとする人たちがやがてこの、エルサレムの地に帰ってきて、そして再びこの、神様の民として、 神様に聞き従う生活をしていくんです。皆さんはしっかりと、ね、今この時間、また皆さんの与えられたその職場や家庭、またそれぞれの場所場所において本当に神様の御声に聞き従う生活をして、そこを御国としましょう。そこを父と水の流れる地としましょう。やがてさらに優れたところ、皆さんが建てていなかった町々、家々を得て、また掘らなかった堀井戸を得て、また植えなかったブドウ畑、オリーブ畑を得て、神様を褒めたたえ賛美し、決して神様を忘れずに神様の栄光を表していく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福します。アーメン。それではこれから皆さん一人一人が主と面と面を向かって、それぞれの祈りを主にお捧げする時を持ちたいと思います。主の皆を呼び求める賛美のうちに、それぞれが主を呼び求めていきたいと思います。それではそれぞれお祈りください。
主よ、
我々の先祖はアブラハムだなどと心の中で言い始めてはいけません。よく言っておくが、神はこんな石ころからでもアブラハムの子孫を起こすことがおできになるのです。
アーメン。ハレルヤ。
主よ、本当に私たちは石ころのようなものであっても、それでも主はアブラハムの子孫とされたことを感謝いたします。
アーメン。アーメン。
悔い改めにふさわしい実を結ぶことができますように、身を結び続けていくことができますように、自分は救われた、自分はアブラハムの子孫だなどと言い始めてはいけないとヨハネは言いました。斧もすでに木の根元に置かれています。だから良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれますと言いました。主よ、本当に悔い改めにふさわしい実を豊かに豊かに結んでいくことができますように、御霊の実を豊かに結んでいく一人一人でありますように、愛を、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制を結んでいく一人一人でありますように。悪い実を結ぶ者は切り倒されてしまうと本当に警告が与えられております。主よ、本当にあの時代、あのエゼキエルの時代、本当に悪どいことをし続けて、自分たちはアブラハムの子孫だなどとのたまい、また自分たちはこの神の宮に住んでいるから大丈夫だなどとのたまって、それで崩壊されてしまいました。本当に私たちは御言葉に聞き従い、御霊の良き実を結び、そして本当にあなたに喜ばれるものとして、神の御蔵に収められるものとして、生涯を全うすることができる私たちでありますように。主よ、本当に祝福された時こそよく気をつけて、あなたに聞き従うということから離れず、あなたの御声によく聞こうとする私たち、また信じて あなたから報いをいただく私たちでありますように、どうか助けてください。今日もまた御言葉を通して我らを養ってくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは主の祈りをお祈りします。主の祈り。
天にましますわれらの父よ、出川子は皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になる孤独地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許す孤独、我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
それではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。
主よ、アブラハムの子孫で信仰によってイエス・キリストにあって新たに生まれたものでもあります。神の子であり、栄光のため栄光の主力、世の光、地の塩でもあります。イエス様のしもべとしてよく聞き従い、守り行う信仰も与えてください。地の果てに至るまでイエス・キリストを宣言し、十字架を明かし、そこにある神の許しと、そして清めを伝えることができますように、主を祝福してください。アブラハムにあなたが渡してくださったその掟は二つでした。主の与えてくださった縄張りにおいて、主のしきたりに沿ってということです。しきたりとは何か、礼拝に失礼にならない私たちの立ち振る舞い、限度、そして人間関係もろもろです。主よ、それをしっかりと覚えて、自分の礼拝に本当にこうつまずきになるような人物ことと私たちが今付き合っているかどうかを自分自らが点検して、そのイエス様の定められたその縄張りに住むにふさわしいものとして、自分の信仰で努力でその場を整える。主よ、もろもろのその行いを怠ることがありませんように、イエス様、あなたが私たちを祝福してください。今日私たちは本当にこのエフゲーションを通して、土地が私たちを打ち叩き、敵が私たちを打ち叩き、隣人の悪どい人たちが私たちを打ち叩き、私たちの最も愛する者に手を出し、そして野原に逃れてもまだ私たちは剣にやられ、そしてまだ動物や地をさまざまな奥ばったところに逃げているとしても、そこには地を本当に病気が私たち一人一人を見つけ出しに来て倒すということが書いてありました。全部罪のゆえに宣告された言葉です。主を学んで、私たちはこのような仕打ちに遭うべくして、自分が何か権威を持っているとするならば、今全部それを取り除くことができますように。そしてこういった本当にもう防ぎようがないその仕打ちに遭うことがありませんように、イエス様、あなたが祝福してください。そのために今日の御言葉を与えてくださったことを感謝いたします。 主よ、あなたは本当にこの栄光の富に対してパスタや私に素晴らしい本当に兆しを与えてくださったことを心から感謝いたします。主よ、イエスキリストにあって実践されて主の御名が崇められますように。主が栄光を受け取ってください。しもべたちの心が思いが曇ることがありませんように。イエス様にあっていつも本当にキラキラと光り、そして地上のもの人ことに足をつかまれるようなことは一切ありませんように。主よ、あなたが私たちを守り祝福してください。もう時が来て天が開き、ことは私たちの味方、物も私たちの味方、そして人も私たちの味方、金銀も私たちの味方、成功も私たちの味方であることを感謝します。一丸としてみんなで得て主の御名を褒め称えることができますように。主の望む世界を、主が見せてくださった幻や夢をこの地上において私たちを通して主よ、あなたが実現してくださり、主の見たい夢を見た者を、主が見たい幻を見てそこに加わった者として私たちの名前が連なりますように。主を祝福してください。今日の御言葉を心から感謝して、イエス・キリストの御名によって一人一人の礼拝者を祝福して祈りました。アーメン。また夜7時半からの礼拝で会いましょう。今日恋愛に加わった皆さんをイエスの御名にお祝福します。皆さんの命が本当に活力で満ち満ちますように。知恵と啓示の御霊が与えられて、人物事に対して正しく強い一人一人であられますように。皆さんが望むことが心に本当に湧き入って、それが熱く口で宣言してその実在に預かることができますように。イエス・キリストの御名によって祝福しました。アーメン。